皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が1月31日ということで、もう1月も終わりですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕の方はですね、実は先週は死ぬかと思いました。というのがインフルエンザになっちゃったんですね。で、仕事も実際ですね、お電話をで話すなんていうことはできる状況じゃなかったので、全部キャンセルしましてですね、まあメールの対応ぐらいはこうフラフラになりながらやってたんですけれども、えらい目に遭いましたね。で、すごい悔しかったです。なぜかというと、部屋の換気だったりね、いわゆるあるじゃないですか、こう注意しましょうってことがあってですね、換気をしましょうとか、空気清浄機もめちゃ大きいのをこう買ってますし、手洗いもですね、うがいもしつこいぐらい僕は気を使っていましたしね。何せ予防接種してますからね。なんだけれども、かかっちゃったということで、あんなに準備したのにみたいな感じでですね、普段言ってることと違いますけど、えらい悔しかったですね。だから悔しいのと辛いので、えらい辛かったです。で、まあしょうがないかなと思うんですよ。というのが3歳、もうすぐ4歳ですけれども、娘が、幼稚園でもらってきましてですね、インフルエンザになっちゃったんですね。で、うちは2人目が生まれたばっかりなので、その子をこう、やばいということで隔離してですね、そうすると母親も一緒に隔離するじゃないですか。ですから、僕が、看病をしてたんですけれども、なんかまあ、そばにいましたからね、目の前でくしゃみとかされながら、まあ、それでストレートに移ったんだなと思うと、もうどうしようもなかった部分もあるんですけれども、にしても、自分の娘と接するのに僕は消毒液をつけてましたからね。なんだけれども、すごく悔しかったなという感じでしたね。で、まあ、おかげさまで、まあ、良くなってきたんですけれども、なんかですね、僕生まれて初めてなったんですよ、インフルエンザに。で、今までは、インフルエンザになるのも、まあ、高熱で2、3日うなされるのも一緒ぐらいかなと思ってたんだけれども、結構比較にならないぐらいしんどいんですね。今更40年以上生きてきて言いますけれども、インフルエンザってこんなに辛いんだっていうのですね、初めて気づくことができたなというふうに思いました。で、あとその話をしているときにですね、イギリスにいるクライアントさんが面白いことを教えてくれたんですけれども、その方はイギリス人の旦那様と国際結婚をされている方なんですけれども、なんかですね、とにかく日本の男の人だろうがですね、欧米の男性だろうが、風邪とかいう、インフルエンザもそうなんだけど、風邪とかって言ったら大体大騒ぎするのは、男の方だそうです。で、なんかやれ喉が痛いよとか、寒気がするんだよねとか、ああ、なんか頭痛いとか、いうのね、いちいち奥さんとか、パートナーにアピールしてくるそうです。で、逆に女性は無言で耐える傾向が強いって言ってましたね。で、これはね、なるほどなと思って笑っちゃいました。僕も結構、人には言いませんけどね、自分の家族ではね、うわ、寒いとか、痛いとか言いますからね。ですからそう思うと、そういう、こうなんだろう、構ってほしい男の人って多いのかなというか、なんですかね、痛みに弱いんですかね、なんだかんだ言いながら、というふうに思って、最後終わらせたんですけども、まあ、にしても、これからまたリカバリーしてご迷惑かけた方にも、お返しをするといいますか、リカバリーをしていきたいな、というふうに思っております。ということで、今日のテーマに行きましょう。今日はですね、タイトルが、早起きは三文の徳かっていうタイトルです。早起きは三文の徳か。なんかもういよいよ、インターネットビジネスと関係ないじゃないかという話になってきている気がすると思いますが、ちょっとだけ関係あります。なので、お話をしていきたいと思うんですが、まあ、早起きは三文の徳っていう格言っていうんでしたっけ、これことわざかな、があるじゃないですか。早起きは、いいことがあるよと、いいことばっかだよっていうことなんですよね。で、これってビジネスの世界でも、ずっと言われてますよね。ずっと言われてます。だからできる男、できる女は、みんな早起きだと言われていますし、実際そうですよね。周り見てても、周りっていうか、その著名人の方とか見てても、ビジネスの世界で できてる人っていうか、成功されてる方、成功っていうのかな、成果を出されてる方々とかは、大体早起きだと思うんですよね。で、早起きして、なんだろう、人生変えようぜみたいな本も、まあ、それこそ死ぬほど出ていると思うんですよ。とにかく、早起きしたらいいことばっか起こるよということ。早起きすると儲かるよということになるんですよ。なるんですよね。そう言ってるわけですよ。なんだけれども、まあ、得かって今日ハテナをつけているタイトルぐらいですから、これにアンチテーゼをちょっと出していきたいなと思ってるんですけども、なんていうのかな、本当かなって思ったことありません？早起きはすれば儲かるみたいなね、早起きすれば成功するみたいなのって本当かよみたいな風に、まあ、成功法則を疑わしく思うのよりももっと普通に思いません？なんか成功法則はなんとなく確かにな、目標決めてだったらそうかそうかとかわかるんだけれども、早起きだとちょっとなんかね、本当かよって思うことがあると思うんですよ。もしくはしかもですね、これ信じて、あ、そう、本当だと思ってもさらに言うと、意外とできませんよね。早起きって。やろうと思った方も、信じていなかったり、または、できていなかったり、意外とできない。ただの早起きなのに。できないっていう感じだと思うんですよね。で、僕も、なんでこんなこと言うかというと、昔、結構ね、本当かよって思ってました。早起きは三文の得かとか言うけど、本当かよみたいに思ってたんですよね。で、まあ信じるようになった時期があったんですけれども、やっぱりそこからもですね、今度早起きができないんですよね。すごい苦労しました。子供みたいなこと言いますけれども、苦労したんですよ。なので、今日はちょっと早起きをテーマにして、二つの、お話。つまり、早起きは本当に得なのかっていう話と、まあ得だと思ってやろうと思った時にできない人の、ために早起きをするコツ的なものですね。そういったものをちょっと僕なりにお話をしたいなというふうに思います。で、まず最初に早起きがまあ得かって話なんだけれども、実にこのなんで得かっていう話は論理的に説明している人がいっぱいいるので、まあ拝借して言うとですね、いろんなことを教えてくれてます先生たちがね、時間の経過が遅い。朝はですよ。朝は夜よりも時間が経つのが遅いと。まあ本当はそんなことないんでしょうけれども、経つのが遅いと。ゆっくり流れる。時間がゆっくり流れる。で、あとはね、朝一っていうのは脳みそが活性化しているので、仕事の能率がいいから集中もできると。で、さらに言うと健康にいいと。当たり前ですね、健康にいい。で、もう一つ、ちょっとアクロバティックな話すると、忙しい人でも朝7時とかね、8時だとアポってあんま入っていないので、会えたり、会えるみたいな、そういうことを言ったりする人もいてですね。で、こういうのが、早起きの、良い点、だと言われています。言われています。で、まあ、結論なんですけど、僕はね、これはその通りだと思います。思いますというと、ちょっと抽象的というか、僕だけの考えみたいに聞こえるんですけど、まあ、あえて言うなら、その通りですよ。その通りです。僕も、今はもう早起きをしているので、思いますけれども、自分でやってて思うんですけど、全部正解だなってやっぱり思いますね。アポだってね、朝起きない人とは会えないけれども、朝同じように考えてる人が多いですから、朝起きる人っていうのは、だいたい会えますよね。だし、集中もできるし、時間の経つのはね、明らかに遅いですよ。やっぱり遅い。不思議ですけどね、そう思ってるだけなんですけどね。だけど遅いと思いますね。だから全部正解だと。思います。だから、いいんですよ、早起きっていうのは。だから、得かどうかって言ったら得なんだけれども、なんだけれども、でもね、実はここからが僕の主張なんですが、条件があるんですよ。条件があるんです。それは、早起きは三文の得になる条件があって、それはなぜかというと、早起きしたらこんなにいいことがあるっていうふうに、本人が信じきっていることが大事なんですね。早起きをしている、つまり私は早起きをしているので成果が出るはずだというふうにちゃんと思ってるということが条件になるんですよ。わかります？不思議ですよね。変なこと言いますけど、時間の経過が遅かったりとか、集中できる、朝は集中できる、脳みそが活性化していると ということは正解なんだけども、ということを信じきっている。信じきっている。だから私は成果が出るのであると思い込んでいることが、条件だと思うんですよね。そうするとですね、何が起こるかというと、早起きしている状態が、まあ、爽快だと思うんですよね。僕はそうなんですけど、きっと爽快に思う。まあ気持ちいいと、気持ちいいって言ったら、まあ気持ちいいんですよね。気持ちいい。特に、そうですね、朝の、人によるんでしょうけど、朝の8時とか9時ぐらいまでの間、まあ人によっては5時ぐらいからやる人もいるし、4時からとかって人もいるし、3時からの人もいるだろうし、3時からって言ったら僕早起きとはもはや呼ばないと思うんですけどね。変わった人って、ちょっと僕はなんとなく見てますけれども、4時とかね、5時に起きてとか、もしくは6時に起きて、7時から仕事してとか、いろいろいると思うんだけど、とにかく8時とか9時ぐらいまでの間っていうのは、とっても爽快というか、気分よく仕事とかをしてられるんじゃないかなと思うんですよ。思うんです。で、一番大事だと思ってることなんですけども、その前提がありますと、早起きはとても良いことばっかりだということを自分でも信じている必要があるんだけれども、そうなるとですね、自分が、こう、早起きしてる自分がいますよね。その時に、自分がですね、成果を出すために必要である早起き、もしくは、成果が出るはずの早起きを、他人はみんなやってませんよね。やってないから、自分はちゃんとやってるんだっていう、そういうことができている自分っていう、達成している自分っていうか、それがですね、いいんじゃないかと思うんですよね。その状況っていうか、そう思ってること。だから、早起きが良いという直接的な理由よりも、早起きが良いということを信じている本人が、早起きを実際しているという自分を見たときに、俺は、だから成功できるぜと、気分良くなってるっていうか、それセルフイメージ。成果が出ることを俺はちゃんとやってるんだよと、しかも人はやってないことをやってるんだという、ふうに、自分でセルフイメージを持っている状況がですね、自己洗脳っていうか、そういう状況が、その、早起きの徳の部分の一番大きなところなんじゃないかなと思ったりしてます。してます。で、そうじゃないとですね、早起きはいいと分かっているからやってるんだけれども、本当はやりたくないよ、眠たいしさ、みたいな。のね。じゃあ、眠たいしさ、本当やりたくないけど、俺はだから成果が出るって言われてるからやってるんだよ。っていう時に成果が出るかというと、早起きに限ってはですね、なんか違う気がするんですよね。なんかっていうか多分絶対違いますね。なぜかというと、俺は成果が出ると思ってることをやってて気持ちいいぜと。やってるぜ俺、みたいな。私はやってるわ、と。やってるやつよ、と。私はやるやつよ、っていう状況ではないので、ここには得はないのかなということだと思うんですよ。なので、まあ早起きしたって変わらないよっていう人は変わらないんじゃないかなと思うんですよね。で、早起きが、まあほんま功の節ですね、これね。功の節っていうのも変ですけど、そう思います。で、なんでかって言ったら、やっぱり会社とかでね、例えば2時間前に出社してこいって言われても、行く気しませんでしたよね。しませんでした。僕もそういうことを言う上司の方とか結構いたし、まあやってた時期もありましたけどね。でも、やっぱり気持ちよくもないし、なんか、良いことが起こると思ってませんからね、そんなことしても。いやいややってるから、効率がいいと思ったこともあんまりないですね。あんまりない。あんまりないですね。眠たくなるだけじゃん、昼頃に、とか、ぐらい思ってましたから、そうするとね、早起きしているという事実そのものは得にはならない。と思うんですよね。得にはならない。なので逆に言うとですね、早起きは三文の徳だというふうに思ってない人にとっては、思ってない、信じてない人にとってはですね、本当に早起きは三文の徳にはなってない、何の徳にもならないことなんじゃないかなと思うんですよ。だからいい悪いじゃないんです。いい悪いという話をしてるわけじゃなくて、向き不向きなんじゃないかなと思うんですよね。違うな。合う合わないか。合う合わないっていう感じだと思うんですよね。なので、そういう人は実は夜更かしをしたりとかした方が断然向いてるし、結果がガンガン出る人もいると思うんですよね。いると思います。いると思います。だから僕だって夜やってた方が成果が出た時期だってありますからね。ありますから。 なので眠い目をこすりながらでも睡眠不足で淡々と毎日過ごしている人の状態の方が成果につながってる、そうやってる俺って頑張ってるなと思っていられるんだったら、それの方がやっぱり本人にとってこう気持ちがいいわけになるのでいいんじゃないかなということになるわけですね。まあさらに言うとそういうことじゃなくて、昼間の隙間時間をいかに効率的に使うかということに喜びを感じる人はそっちの方がいいという話になるわけですよね。だから結局どのやり方が俺は成果に向かって頑張っている俺というものを見ていられるかというか、だからどう気持ちよくなっていられるかっていうのがそれぞれの三問の徳の三問の徳アワーっていうか、あこれいいですね言い方ね、三問の徳は良くないか、三問の徳アワーみたいにそれぞれの三問の徳アワーなんじゃないかなと思うんですよね。第一、もう最後に答えを言っちゃいますけど、僕の周りの方でもですね、友達もいるけれども知人とかでもガンガン夜更かしする人でもですね、夜更かししかしない人、朝起きなんかよくしますねみたいな、河野くんよくするねみたいな人の方が僕よりはるかに、はるかにもう何倍何十倍と収益を上げてる人だっていっぱい知っています。僕はいっぱい知っています。なのでまあ結論も出てますよね。それだけでなんか早起きしなければならないとか、早起きしたら成果がより出るということでは決してなくて、やっぱり本人にとっての三問の徳の時間帯っていうのはあるんです。本人たちも三問の徳の時間帯があるはずですからね、儲けてる人たちも。そういう感じだから、早起きは三問の徳だから早起きしたら金持ちになります、みたいな単純なもんじゃないということだと思うんですよね。なんだけどさっき言ったみたいに、手っ取り早いんです。早起きっていうのは。効率も絶対いいですからね。だから、手っ取り早いので、僕はお勧めしますけどね。最後に言いますけど、また。お勧めしますけれども、単純なのではない。ので、自分なりの得になるようだったら、やるべきだと僕は思いますね。僕は、その得になっている方のタイプですから、と思います。で、まあ、最後に、じゃあ、早起きをしようと、今の話を聞いてでもいいし、いろんな本を読み漁ってね、やっぱやろうかなと思った人がですね、やろうと思っても、早起きってね、やっぱりできないんですよ。やろうと思ってもさらにこれできないと、信じてからでもできないみたいな。まあだからこそやったできるようになってからの高揚感ってのあるんですけどね。さっき言った三問の徳の効果がそっからできるようになってからがまたあるわけですよ。早起きをしてからのですね。なんだけれども、これコツを言うとですね、いろいろあります。僕自身はもうものすごいたくさんのことを試しました。苦手でしたから朝が。だけれども、コツを一つ言うとですね、すごく単純で、まあ、仕事だったらね、ワクワクするから起きるんじゃないかとかってよく言いますよね。僕だってサーフィンを行く日は、夜ふかししようが何しようがね、ピタッと起きますからね。朝4時とかに起きていきますからね。なんだけれども、って言ってもやっぱりね、仕事は仕事だったりしますから、いくらワクワクしてるからっつっても、眠たいもん眠たいとか思うんですよ、毎日だし。なので、まあそういうことはちょっと置いといて、物理的に、じゃあどこかって言ったらですね、やっぱり、根性出していてくださいよってことです。根性出して起きろよっていうことが一つですね。で、まあこれでも、怒られちゃいそうなので、もう一つ本質的なことを言うとですね、実は、一個だけ集中してほしいことがあるんですよ。一個だけ集中してほしいことがあって、一個だけですよ。一個だけ。それは、ベッドに入る時間を早くするということ。ですね。で、なんで単純ならお前って話なんだけども、でも僕が行き着いたことはここですね。ベッドに入る時間を早くする。つまり、早く寝たら早く起きるわけですよ。早く起きるの楽になるわけですね。で、結構早起きをしましょうっていう書物の中には、早く寝ましょうということを言うよりも先にですね、いつ寝ようがとにかく早く起きちゃえと。そうすると、結局次の日ね、早く眠くなるから、リズムができるよとかね。とにかく起きる日を、パッと起きちゃえと。1時間睡眠でも2時間睡眠でも4時間睡眠でもいいから、初日は起きちゃえと。いう人もいるし、逆にね、早く寝る日を作っていたって、起きる方のフォーカスしてなければ、結局10時間寝ちゃいましたって。要は長く寝ちゃうだけになっちゃうよ、みたいなことを言う方もいるんだけれども。でもね、やっぱり、根性出さずに起きられるのって早く寝た時ですよ。と思いません？だって、普通の大人だったら、 大人だったら、起きませんか？ちょっと寝れば。普通に寝ればね、起きちゃいませんか？長く寝ちゃえば。っていうことがあるので、やっぱ早く起きるという、早く寝るっていうのが、当たり前なんだけど、やるべきです。で、なんでこれが、もっとすごく強調するかって言ったら、実はですね、日常生活の中で、起きる時間よりも、寝る時間の方が自分で制御するのってすっごい難しいと思うんですよ。そうじゃないですか？寝る時間の方がコントロールするのは難しいはずなんです。なんでかって言ったら、結局ですね、ちなみに、寝不足で早でもいいから、とにかく一日目早く起きれば、次の日早く眠くなるからとかっていう意見もあるんだけれども、確かでしょうね。それは確かだけど、何もやってない人ですよね。それって、一人で暮らしててとか、いう人なんだけど、やっぱ子供がいたり、奥さんがいたり、パートナーの人がいたり、同性誰かとしたりとかしてたらですね、次の日もじゃあ早く寝れる状況になるかどうかというのは、やっぱ自分との戦いだったりするわけ。なので、コントロールしないといけなくなるんです。絶対に。初日はしなくていいかもしれないけども、二日目以降は、ずっとショートスリープで行くわけにいかないので、早く寝るというコントロールをする日は絶対来るんですよね。ずっと続けるんだから、早く寝るのを。ずっと続けるのは絶対来るんですよ。だから、結局寝る時間のコントロールが一番大事になるんです。僕が思ってるのは。なので、一番大事なのはそこなんです。しつこいですけど、起きる時間は大人だったら起きますよ。ある程度寝てれば。寝てればね。睡眠時間足りてれば起きるので、逆にやっぱ寝る時間のコントロールかなというふうに思うんです。なので、いつもの、外部要因がありますよね。テレビがあったり、DVD がね、あったり、まあ、知りませんけれども、ネットサーフィンをしたりとか、本読んだり、本は読んでもいいのかもしれないけれども、家族がいたり、子供がいたりとかいろいろあるから、リズムがあるので、やっぱりね、夜のコントロールが一番難しいんですよね。だから、この夜いかに早く寝るかというコントロールにだけ一点集中すると、早く起きるのは意外と簡単じゃないかなと僕は思いましたね。まあ最初は僕これ分かんなかったんですよ。だからいろんなね、起きる方にフォーカスして、こう、睡眠のタイミングをこう測って、眠りが浅い時に目覚ましを鳴らしてくれるやつとかあるじゃないですか。ああいうのを試したりとかいろいろやりましたけども、あと、もう前の日呪文をかけたりね、明日は何時に起きる何時に起きるとかってやったりしましたけど、でも結局は、寝る時間のコントロールが全てだなというふうに、気づいたというか、なんだみたいな、人間の当たり前の話であって、まあ、そこじゃないとやっぱり長く続かないですからね、早起きが。あ、ごめんなさい。そうですね、早起きが。なので、さっき言ったみたいに自分にとって早起きが得だなと思ったら、早速寝る時間のコントロールっていうのをしてみていただけると、意外とその変なこと考えなくても起きれるんじゃないかなと。冬だろうが夏だろうがね、起きれるんじゃないかなと。いうふうに思いますね。よくありません。例えば、何でもいいけど、スノーボードとかね、スキーとかに行って、めちゃめちゃ頑張って滑って、そうするとヘトヘトになるの楽しくて。で、夜風呂入って飯食ったらすぐ寝ちゃうみたいな。8時には寝てましたみたいなのがあるんだけど、そういう時って次の日って、6時とか5時に目覚めてませんでした？あれと一緒ですね。だから寝る時間を早くしましょうよと。いう、なんか、どこの小学生の話だ、みたいなこと言ってますけれども、そこが大事なんじゃないかなと思いますね。で、これが、僕が思う早起きの、こう、早起きは三文の徳論っていうか、そういう話でしたけれども、いかがでしたでしょうかね。僕もまあまだ、早起きっていうのは実践、早起きって言っても僕は5時起きですけどね、4時とかじゃないです。4時はね、諦めました。さっきの寝る時間のコントロールができないので、早すぎてね、僕にとっての生活パターンに合わないので、それをやめましたけども、5時には起きているんですが、でも実践して数年です。ですから、この先また考え方とかスタンスも変わると、言ってることも変わると思うんですよね。なんだけど、変わらないのはですね、早起きしようが夜更かししようが、とにかく継続して仕事をする時間を持たない。人には成果は出ないことは間違いない。さっき言ったお友達とかでもね、やっぱなんだかんで仕事めっちゃしてますからね。いろんな形でね、机の上でパソコンに向かってる時間ではないかもしれないけれども、ものすごく努力をしていることに変わりがないのは変わりないですよ。変わりないですね。なので、一番良くないのは、早起きかな、遅いタイプかな、早起きかな、 遅いタイプかなとか言いながら、1年ぐらい何にも実際やらない人みたいな。だったらもう毎日つべこべ言わずね、寝不足で仕事しやがれみたいな話になるんですよ。だからここだけは変わらないのかなと思うので、そこだけは履き違えないで、ね、欲しいなというふうに思いました。いかがでしょうか。まああとはですね、まあ本当に早起きについてとか、こういうのを自分の中にスッと腹に落としたいんだったら、僕がこれ言ってること何回も聞いてもらってもいいだろうし、まあそれも気持ち悪いので、気持ち悪いようであればですね、早起き的な本って Amazon でも検索するといっぱい出てきますよね。あれをね、3冊ぐらい読んだらどうでしょうかね。早起きだとうまくいくぜ的な本を読んでみたらどうでしょう。そうすると自分の中に自己洗脳っていうか、僕はよくそうやるんですけど、ああ、早起きはいいんだって刷り込みが自分の中でできますから、そこで勢いをつけて、寝る時間をその日の晩から早くしてみるとかね。っていうのでも、早起きの本を読んで、夜更かしして寝不足ですみたいなオチもあるんでしょうけど、それはまあご愛嬌で、次の日からやったりすると、スッとできるんじゃないかなと思いますので、ぜひお試しあれと、いうことですね。はい。いかがでしたでしょうか。あとは、僕に何かご相談とかご意見があれば、リクエストも歓迎ですので、僕にメールをください。直接僕は全部読みますし、無料相談も全部僕が直接お返事をします。僕が直接お返事をしますので、ぜひ相談してみてください。ですね、海外在住者とか、海外在住者って検索すると僕のウェブサイトって一番出てくるんですけどね。あとは、河野達夫コンテンツラボとか、河野達夫とか、いうふうにコンテンツラボでもいいですね。その辺で検索すると僕のサイトが出てきますので、そこからぜひ無料相談をしてみるなり、リクエストを送るなり、感想をいただければとても嬉しいなというふうに思います。あとはね、企業が怠惰、つまりコストゼロで始めてね、皆さん聞いてる方と同じような立場、僕らと同じようにお金がなくて創業してネットだけで、稼ぐようになって今大きくなった方との、無料対談だったりとか、あとは、そのネットの集客トピックだったりってことも全部無料で結構豊富にコンテンツをアップしてますので、興味があれば聞いてみていただければなというふうに思います。それでは今日もいかがでしたでしょうか。ちょっと喉がね、まだ完全に回復していませんけれども、長くなってしまいましたが、聞きづらかったですかね。来週はまたちゃんと直しておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。